しなやかに私らしく人を支える人のカフェトーク。こんにちは、西川学です。
こんにちは、内谷沢子です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では西川さん、今回はどんなお話でしょうか？
はい、今日はですね、ちょっとまあ感謝ってことにも触れてみようかなと思ってですね、
はい、
ありがとうを伝えるにもポイントがある。
ありがとうを伝えるにもポイントがある。
はい、そんなテーマでちょっとお話ししてみようと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、お願いします。まあ、あの人にね、まあ、そもそもちゃんとこう感謝を伝えられるとか、ありがとう、ありがとうございますってちゃんとこう伝えられる、まあ、そもそもそこが、まあ、人としても、あるいはこうビジネスマナーとしても基本であるっちゃあるんですけども、
そうですね。はい、
まあ、それはこう前提として、でもこう人にありがとうございますとか感謝を伝えるにしても、なんかね、口先だけありがとうございますとか、ありがとうございますみたいな、っていうふうに、あの口先だけでね、わかるっていうふうな、こう思われるようなこう感謝の伝え方じゃなくて、
はい、
ちゃんとこちらがありがとうございますとか、ありがとうって、伝えて、それがちゃんと相手にこう、あ、ちゃんと感謝してくれてるとか、
うんうん、
感謝してくれてんだなっていうふうに受け取っていただける、
はい、
そういうありがとうの伝え方にはやっぱりいくつかポイントがあるので。
おお、いくつかポイントがあるんですね。
はい、
はい、
それをご紹介をしていこうかなと思います。
ぜひお願いします。これきっちりね、ありがとうが伝わる方がいいですもんね。
そうですよね、
相手にね、うん、
まあまあ、そもそもあのちゃんと気持ちがこもっているっていうことは、うん、こちらのね、気持ちがこもっているってことは大前提。
そうですね、大前提ですね、う
ん、はい、
はい、
ね、5つぐらいはあるかな。
あ、5つもすごくたくさんありますね。
でもね、多分、
はい、
あの聞いてみると、あ、まあ、そりゃそうよねっていう話ばかりだと思うんですけど、
はい。
はい。あの、まあ、私なんかこう、日頃、あの、例えばね、1対1の、例えば内谷さんとかこういう場でもそうですし、あの、1対1とか、1対少数でもそうだし、まあ、1対何十、1対何百っていう人たちを、相手にしているときなんかを、全く同じっちゃ同じなんですけどね。
はい。
どんなことを意識してるかなと思ったんですが、あの、じゃあ早速、一つ目から入っていくんですけど、はい、まず一つ目は、具体的に伝えるってことですね。
ああ、具体的にそのありがとうの内容を伝えるってことですね。
そう、おっしゃる通り。
はい。
いいですね、
うん、
で、ありがとうございますだけじゃなくて、うん、何に対してこちらは感謝しているのか、うん、っていうことを、まあ、可能ならば具体的に伝えることで、
はい、
相手にこう気持ちがこうしっかり伝わるっていうんですね。例えば、
はい、
いつも僕のことをサポートしてくれてありがとうございますとか、
うん、
この前、まあ、例えば、いや、この前内谷さんからいただいたあのアドバイス、すごくこういうことで助かりましたみたいな、うん、はい、で、そういう具体的なエピソードとか具体的なこうポイント、あれのことですよって言ってで、絞るっていうのかな、
はい、
ちゃんとフォーカスして、で、あれについてこんなことがあって助かりましたって、
うん、
ちょっと大げさだけど具体的なエピソードっていうのかな、はい、を添えて、ありがとうございましたとか、ありがとうございますっていうと相手の方に、ああ、なんか良かった、役に立ってみたいな、
はい、
はい、
わかります、具体的な ね、はい、
はい、でこれね、よくできてる、あの、まあ、新入社員とかね、若手の会社員の方とかなんかでも、まあ、会社員じゃなくてもいいんですけど、
はい、
まあ、私がこういろいろこうメンタリングとかコーチングとかサポート相談、ね、乗って差し上げて、まあ、よくお礼のメールとかね、いただくんですが、よくできた皆さんはやっぱりそこら辺が自然にできてる方もいて、西川さんに先日いただいた あのアドバイスのこういう話はこういう点でこうだなと思いましたとか、
うん、
こういう点で役に立ちましたって、
うん、
まあ、これを、まあ、我々のことで具体的なフィードバックっていうのかな、
はい、
アドバイスを得てこうでしたって言って具体的なフィードバックも添えて、
うーん、なるほどね、
ありがとうございましたみたいな、
はい、
言うと、ああ、そっか、そういう点で役立ってくれたのかみたいな、うん、こちらにもにとっても勉強になるので、
はい、
あの、その感謝 のを伝えてくれたその内容がこちらにとってもむちゃくちゃ勉強になりました。
はい、わかります。嬉しいですよね。
嬉しいんですよね。
はい。
はい、ちゃんとね、フィードバック、こういうことで役立ちました。ありがとうございました。みたいな。って言うと、こちらも助かって、ああ、よかった、みたいになるので、まあ一つ目ですね。具体的に何に対してありがとうなのか伝える。これ大事、一つ目ですね。あと二つ目はちょっと違うんですが、タイミングを逃さない。
タイミングを逃さない。
感謝の気持ちはできるだけ早く伝えるって。
そうですね。早い方がいいですよね。
ね。だからこう、特に助けてもらった直後とか、嬉しいことがあった時に、西川さん、こんなことがありました、みたいな。はい。で、すぐに伝えてきてくれると、より誠実な印象を与える。ですよね。まあ、私がね、前職なんか接客商売でしたけど、お客様にこう、何かしていただいたら、もうすぐにお礼のお電話をするとか、お礼のお手紙を出すとか、お礼のメールをする。なんて言うと、お客様も喜んでくださるし。はい。これがね、例えば、何屋さん、先月のあれ、ありがとうございました、みたいな。とか言うと、今まで何やってたの とか、
そう
ね。
ですね。
はい。今まで何してたん？みたいになるので、タイミングを逃しちゃうと、ね、その感謝を伝えることをやってくださった後も、何の話だっけみたいな。
そうですね。
あるいは、なんか見返りを求めてね、やる方は少ないかもしれないですけど、せっかく言ってあげた、やってあげたことあれ、どうなったのかしらとか、どうだったんだろうみたいな。お礼も何にも言ってこないわ、みたい
気になりますよね。大丈夫
な。
だったのかなとかね。どうだった
はい。
のかなってね。こっちもね。
ね、まあ、見返りを求めてね、なんかして差し上げる方ばかりじゃないですけど、見返りとは言わないけど、今、宇佐さんがおっしゃったように、どうなったかなって、気にする人もいるので、気にされるので、少しでも早く、どうでした、ありがとうございましたって言って差し上げる、これ、マナーとか、礼儀の世界でもあ
そ
り
う
ま
です
す
よ
ね。
ね。はい。
だからこう、タイミングを逃さないっていうのが二つ目かな。あとは、まだんですけどね。まあ、伝え方にもなってくるのかな。この相手との関係性とか、立場は意識して伝えるってこ
相手との関係性や立
と。
場を意識して伝える。
意識して伝える。例えば、これが自分より目上の人とか、上司とか先輩、に対して感謝を伝えるときには、まあ、やっぱりこうちゃんとこう丁寧な表現っていうのかな。丁寧な感謝の伝え方をする。で、これが例えば仲間内とかね、親しい友人、何かと相談に乗ってくれる友達、とか、まあ、親しい人なんかには、まあね、丁寧な表現というよりは、まあ、やっぱりこう親しみ、のこもったこう、まあ、フランクなこう表現でいいと思うんですけど、その相手との立場の違いとか、距離感とか、関係性に応じて、そのありがとうって伝えるにも、言葉を選ぶっていうんですかね。っていうことは大事かなと。
なるほどね。
で、さっきね、2番目にこうタイミングを逃さないっていうふうに申し上げましたけど、これ例えば感謝を伝えたい相手が自分より目上の人とか、社会的地位の高い人とか、まあ、会社の中で言うと上司とか先輩であれば、上の人であれば上の人であるほど早く。で、親しい人とか、近い人であれば、まあ、若干遅れてもまあ大丈夫かな、みた
まあまあ大丈夫かな。早い方がいいけどですよね。
いな。早い方がいいけど、
ま
よ
だ
り
ね。
早くっていうのは上司とか先輩と
そう
か、
ですよね。
自分の上の人には早く。
わかります。
でも、親しい人とかだったら、こう、ね、そこまで、ね、なんかイライラして待たないみたいな。まあ、よほどのことがあればどうだったとかって、なんか、緊急性の高いこととかで言うと、まあ、焦るかもしれないですけど、まあ、親しい人たちの方が、まあ、もうちょっと待ってくれるみたいな。っていうのは、 ありますかね。まあでも、いずれにしても、相手の関係性とか立場を意識した、言葉遣いっていうのかな。まあ、これも当たり前っちゃ当たり前かもしれないですけどね。あとは、これまた違った観点で4つ目なんですが、まあ、ありがとうってもちろん言葉なんですけど、言葉だけじゃなくて、表情や態度も大切にする。
いやー、大切ですよね。
例えば、感謝の気持ちって、まあ、やっぱりこれ、まあ、どちらかというと、これは内谷さんの、専門領域になっていくと思うんですが、感謝の気持ちとか、ありがとうって伝えるときにも、まあ、やっぱり笑顔とか、まあ、声のトーンっていうのか
そう
な。まあ、
で
ど
す
ちらかという
ね。
と、柔らかい声。
ちょっと高めとかね。
ね。あとは、伝えるときのアイコンタクト。
確かに。
ですね。まあまあ、笑顔とか、声とか、アイコンタクト、要は言葉以外の態度、あるいは表情でも伝わり方って全然違ってくるかなと。
いや、本当私も本当思います。ありがとうって無表情でね、目回さず言われたらね、いや、本当に感謝してるんって思いますもん。
はい、思いますよね。だから、こう、ありがとうっていうときにも、なんか、ありがとうございました、みたいな感じで、こう、無表情、または棒読み状態。
ああ、棒読みね。
ありがとうございました。っていうと、本心ってこう伝わりにくくなっちゃうので、言葉だけじゃなくて、なんつうの、表情、態度も大切にするっていう、
非言語の方ですよ
非言
ね。
語の方ですね。まあ、ここは内野さんの専門領域でございます。
い
はい。
い
あとは5
ね。
番目なんですが、まだあるな。適度な
適度な頻度？
頻度を意識する。
適度な頻度ですね。
これがね、なんか、もちろんありがとうって伝えるの大事なんですが、いちいちそのありがとうを連発しすぎるみたいな。あれはこう、ありがとうメールがすごく多いとか、なんかありがとうも何度もこう言いすぎると、かえってしつこいとか、
そうなんだ。そっちかそっち
誠意
か。
がないというか、とりあえずありがとうって言っておけばいいと思ってんだろうみたいな。はい。っていう印象を与えかねない
おお、なるほどね。
ので、まあもちろん言わないよりはしつこいぐらい言った方がいいんですが、あんまりね、なんか多くて、しかもそれがこう軽いとかっていうと、こいつ口先だけで言ってんな、みたいな。ありがとうございます、ありがとうございます、みたいな感じで 言う
確
と、
かに、言っときゃいいだろうみたいなね。
そう、とりあえず言ってんな、こいつみたいに、こうなっちゃうので、なので、頻度も意識しましょう。適度な頻度を意識しましょう。で、適度な頻度が保たれるには、一番最初にお伝えしたように、何に対して、ありがとうって言ってますっていうことを言うと、そんなにこう、あからさまに、ただ言ってやがんな、みたいな、そういう頻度にはならないはずなんですよね。
そうですよね。そうですよね。確かに。
僕も今まで何人か出会ったことあります。本当に、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
何なんだろう、それ。何なんだろう、言っときゃいいと思ったのか。
逆にもう聞いてて笑っちゃうぐらい、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。これ一つの芸風なのかなみたいな。
芸風、その人の。面白いですね。
だから、こう、憎まれ、キャラじゃなくて、どっちかっていうと、もう、可愛がられキャラみたいな。
ああ、なる
あ、
ほ
で
ども
、
ね。
絶対これは思ってないな、みたい
うん。面白
な。それが面白いみたいな、まあ、
い。
人もいましたけど、それぐらい笑えるレベルまでいけりゃいいですけど、
笑えるレベルまで行ったらもういい。
もう
そ
言っ
れは
た
許
ら
す。
もう、まあ、いいんですけど、もう、どうせこの人口だけだから、みたいな。
まあ、それは許しましょうか。
まあいいんですけどね。ただ、なんか言葉だけで言ってんなって、ものすごいこう軽薄だったりとか、なんかむしろ信用できない人みたいに、な感じになっちゃうので、
そうで
い
すよ
や、
ね。
いいってもんじゃないですよ、
い
と。
や、いいってもんじゃない。な、そら、確かに。
ですね。まあ、あと、これ6つ目なのかな。あともう一つだけ言うとすると、言葉以外の方法も活用できることあるかなと。
葉以外の方法です
は
か？
い。例えば、まあ、これよくあると思うんですけど、手紙とか、
ああ、なるほどね。
メッセージカード、 とか、なんか小さな、本当にこう小さな、プレゼントを添えて送るとか、その言葉以外の方法で感謝を伝えるっていうのもありかなと。
確かに、そうありますね、それはね。私もやってるな、たまに。
私なんかもう今までなんか嬉しかったのは、まあそれこそね、なんか洋菓子屋さんで売ってるような、こう、なんか、フィナンシェが1個添えられてましたとか、まあ、最近だと、まあお菓子屋さんとかによっては、その、例えばフィナンシェとかね、一口チョコがこう2つ、まあ私の行ったホテルなんかでも、昔こうあったんですけど、なんか一口大のチョコが2つだけ入る箱があって、すごくちっちゃな箱なんですけど、でも一応こう、見た目はこうちゃんとしてるみたいな。で、そんなこうちっちゃいチョコがこう2つ入った箱、添えてメッセージカードでありがとうございますみたいな。
ああ、嬉しいですよね。
はい。まあお客様のところへね、夜のお菓子って言って、こう、ね、スイートルームのお客様にそういうのを置くなんてサービスも、以前はあって、今もあるのかな？あったんですけど、はい。そんな、こう、ちょっとした気持ちでいいんですよね。
いや、本当に、わかります。なんか
ね。
私もちょっと娘にたまにね、なんか、ママありがとうっつって、本当に、自分の食べてるお菓子の一つでももらえると、嬉しいなと思うんですけど、もらえないみたいなね。
なんかね、なん
本当
か、
に、
自分のために考えてくれた。
あ、確かに、そうですよね。
で、例えばこう娘さん、今の娘さんで言うと、今のお嬢様のできる範囲で、無理のない範囲で、でもお母さん、ママには何がいいかなって、
ね。
その気持ちがね、
嬉しそうそう。気持ちなんですよね、結局ね。この前嬉しかったのは、プレゼントってか、お菓子をお渡しして、ね、もちろんその時にありがとうって LINE が来たんですけど、食べた感想を、こういうね、美味しさがあって、嬉しかったみたいな、ありがとう。これがまあ一番のね、具体的なフィードバックですけど、あれも嬉しいですよね。なんかまた美味しいもん見つけたら、プレゼントしようって思う、こちらも。気持ちになる。あれもすごい素敵だなと思いました。
そうですね。
そういうありがとうをいただくと心がね、なんか温かくなりますよね。
そうですよね。これね、やっぱり例えばその一番なんかもね、具体的に伝えるっていうところで、例えば私はこう今までこう企業の会社員の方々に、まあ、一人一人こうコーチングをしていることもあって、まあ、大抵5回セットとか、こう2回とか3回までできるみたいな、そういう感じでこうエグゼクティブコーチングとか、働いている女性の方々とこうコーチングセッションをやることとかあるんですけど、まあ、ありがたいことに、本当にこう優秀な企業、優秀な方々とそういうコーチングセッションをやることばっかりなんですけども、いや、この人はやっぱりこうちょっと違うななんていう人たちもいて、そういう人たちって、まあ、例えば1時間なら1時間とかやって、もうすぐ終わりみたいなことに、皆さん、もうそろそろこう終わりなんですけど、今日あとなんか聞いておきたいことありますかとか、なんかこうあると、もう今回は大丈夫ですみたいな。今日は西川さんにこういう話をしてもらって、こういう相談に乗ってもらったんですけど、今日私が一番印象に残っているのはとか、今日の私に気づきになったのはって言って、自分からレビューしてくださ
ああ、嬉しいですね。
る、ね。で、今日は私、この話が特に刺さりましたとか、この後すぐに使えるな、できるなって思いました、みたいな。こういう点が役立ちました、みたいな。って言って、もう、頼んでないよ、こう、振り返って。
頼んでないのに
そう、これでどうでしたみたいな。
なるほどね。
パンパーンとまとめていってください。うわ、すごいな、みたいな。で、次来た時に、今日なんか、特に話したいテーマありますかっていうと、まあ、前回、こういうような、ような話を西川さんから聞いて、西川さんと話してやってみたんですけど、こういうふうな反応がありました。こういうふうにできました。ありがとうございました。って言って、どう役だったとか、どう役だって、よかったみたいな。あるいはその結果を受けて、またちょっと今日お聞きしたいことがあるんですけど、みたい 結局、それはね、やっぱりこっちも、がぜんやる気が高まりますよね。あんでも聞いてください、みたいな。
わかります。そういう方ってこう、人を動かすっていうか動かしてるつもりないんでしょうけど、相手との人間関係のね、構築が上手だから、ね、相手も彼とか彼女にね、尽くそうとか動きますよね。
そうですよね。
ね。
でね、やっぱりこう、ロジカルだったりするんですよね。だからね、まあ私コーチングさせていただく立場ですけど、いやいやいやいや、私がこの人のコーチング受けた方がいいんじゃないかな、み
あ、
たい
そう
な。
なんですか。
私なんかロジカル脳というね、どっちかっていうと感覚派なので、
うん、はい。
いやー、この前ね、なんかそこ行ったらなんかバーンって音が聞こえましたね、みたいに、ドーンって言いました。
ちょっと擬音が多いみたいな。
そうそう。極めてこうね、コーチング受けてくださる人たちはロジカルだったり。するんですけどね。
ありがとうっていうのは、やっぱりね、伝え方にポイントがあるので、うまく伝えるっていうのが
そう
大
です。
切ですよね。はい。
ちょっと順番違っちゃうかもしれないですけど、今日は結果的に6つ挙げたと思うんですが、ちょっと順番違っちゃうかもしれないですけど、1つ目が具体的に伝える、2番目がタイミングを逃さない、3番目が相手との関係性とか、まあ、立場もまあ意識しましょうと。で、4番目が、ありがとうって言葉だけじゃなくて、そういう言う時の表情とか、態度も大切にする、意識する。それから5番目が、まあ、ありがとうって言ってりゃいいもんじゃないんですよ、結局。結局は、頻度も意識しましょうねっていうのと、もう6番目ですね、さっき、申し上げた、言葉以外の方法も活用してみるといいかもしれませんと。
たくさんですね。
まあ、そんな感じですね。自分は日頃、今の6つは意識してるかな。まあ、
皆さん
6つ目のね、言
ね。
葉以外の方法も活用するっていうのは、まあ、ケースバイケースというか、シチュエーションによりますけどね。
応用編みたいな感じですか
そう
ね。
ですね。まあ、私が今までやったことあるのは、スターバックスのなんかレジの横にこう、置いてある、なんか、まあ、1000円分ぐらいでしたっけ？なんか、カードが入ってメッセージカードがあるみたいな。
ありますよね。
カフェ行くのが好きだっていう人なんかにああいうのとかですね。まあ、昔は図書券とか
あ、懐
ね。
かしい。図書券ね、
図書
昔。今まで私たまにいただきますよ、娘に。
館。あ、そうですか。あ、そうですか。
娘さんにどうぞって。
なん
今、
かあ
図
りま
書
すね。
カードなんです、今は。
図書カードですよね。図書券って言ってる時点でも古いですか
古い
ら。
古い。ありましたよね、本当に懐かしい。
図書カードも送ったことあるな。
でも、図書券も、図書カードも嬉しいな。まあ、本当にちょっとしたね、そういうプレ
そ
ゼ
う
ントい
そう
た
そ
だ
う。
くだけで、ねえ、嬉しいですもんね。その時のありがとうの伝え方、これからもっと気をつけようかなと思い
まあ、
ました。
今まで多かったのね、あとね、電話のプリペイドカードと、
ああ、懐かしい。
懐かしい。あと、クオカード。
ああ、テレフォンカードじゃなくて、ね、
そう。
そっちですね、プリペイドカードですよね。
はい。
ああ、
こんな感じ。
確かにね、嬉しいですね。
なので、ちょっとそんなところを意識していただけるといいかなと。終わってのお話でございました。
ありがとうござい
あ
ま
りがとう
す。
ございました。西川学でした。
内谷沙保子でした。あ
ありがとうございます。
りがとうございました。